委ねられたことと題し、増田琴牧師より説教をいただきます。
主にある皆さん、今朝も主の光に照らされて新しい朝を迎えました。礼拝をもって新しい週の歩みを始めることができます恵みを心から感謝をいたします。皆様お一人お一人の上に主の尽きざる恵みと祝福が豊かに行き渡りますように。今朝は教会創立記念日を覚えて94周年記念礼拝を行っております。共同緑ヶ丘教会は1930年4月20日イースターの礼拝に最初の礼拝が捧げられました。その時から神様の大いなる導きと教会員牧師のお一人お一人熱い祈りと働きがこの教会を主の教会としてこのような形に導いてこられたことを感謝いたします。今朝はその感謝を捧げ、また教会の新しい一年を共に祈りたいと願っております。ヨハネによる福音書によって復活の主イエスとの出会い導かれてまいりました。復活のイエスと出会って漁に出た弟子たち、何も取れない徒労に終わる夜にイエスは立っておられた。夜明けにそのイエスの姿に気づいた弟子たちです。食卓を持って主イエスは弟子たちを迎えられました。いたわりと慰めを持って一緒に朝ごはんを食べた後、ペトロに対して主イエスが問われるのです。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。問いというのは私たちを新たな段階へと進ませます。問われることによって私たちは自分を顧み、自分の姿に気づき、そして新たにされていくのです。聖書は神様からの問いかけ、イエス・キリストからの問いかけを大切に伝えています。特にヨハネによる福音書はイエス・キリストと一人一人の対話と丁寧に記されております。復活においてもすでにマグダラのマリアとの対話、またトマスとの対話が伝えられてきました。ここで問われているのはあのペトロです。そうです、ペトロです。ヨハネによる福音書13章36節以下には、ペトロはイエス・キリストからあなた方は互いに愛し合いなさいと言われた後で、イエスにどこへ行かれるのですか、あなたが死ぬのならば私も自分の命を捨ててその後に従います、言いました。大見得を切ったわけですね。あなたがどこへ行かれようと、死なれるのでしたら私もその後を追って。しかしイエスは、私のために命を捨てるというのかはっきり言っておく、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないというだろう、と言われました。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。そしてイエスが捕らえられて十字架にかかられるに及んで、その言葉は現実のものとなりました。夜でした。私はあの人の弟子ではない。朝が来ないうちに、夜が明けないうちに、ペトロは三度いなんだ。三度と言いますのは、聖書の中ではたまたまとか偶然ではないんだ、完全にという意味なんです。それが三度とか三日目にという意味の中に含まれております。すなわちこの時ペトロは言いよどんでそうなったのではなくて、完全にイエスのことを否定したっていうことなんですね。自分との関わりを、イエスはしかしその時に、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというだろうと 語るとともに、後でついてくることになる、つまり従うということも予告してくださっていたのです。ペトロはイエスを否み、そしてこの復活の朝、イエスと再会しています。しかし復活のイエスと出会ったそのペトロはエルサレムにとどまるのではなく、故郷ガリラヤに戻って出すすべもなく漁をしていた。もう本当にこう放心状態、そういうペトロです。もともとのなりわいであった漁師としての働きをしようとして漁に出たのですけれども、全く魚が取れなかった。イエスに言われてもう一度右側に網を下ろしてみたところ、大量の魚が、153匹もの魚が取れて、そして朝の食卓を囲んだ。イエスにその場でペトロは尋ねられるんです。あなたは私を愛するか、この人たち以上に私を愛するか。この言葉はこの人たちを愛する以上に私を愛するかとも読めますし、この人たちが私を愛する以上に私を愛するかとも読める言葉だと思います。この問い、主イエスが問われるときには愛するという言葉がアガパオというその言葉、ギリシャ語が使われています。アガペという言葉をお聞きになったことがあるかもしれません。無条件の愛、無償の愛ということを表すときにアガペ、そしてそれが動詞になるとアガパオという言葉が使われるわけですね。愛の完全性ということをここで問うているのだと思います。ペトロは、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えました。一度ならず二度までも、そして三度問われる。ペトロは当然ここでイエスに対する愛が疑われているということを自覚したと思います。ペトロは、はい主よ、あなたはご存知ですと一度目二度目答えてきて、三度目はこう答えているんです。はい主よ、あなたは何もかもご存知です。そうです、ペトロが主イエスを引き渡したことも、復活された主と出会ってもなすべもなくさまよったことも、何も取れない失望も、自分の弱さも不甲斐なさもずるさも愛のなさも、あなたはすべてをご存知です。三度ともペトロは主イエスにこうアガパオ、あなたは無償の愛を持って愛するか、そう問われるんですけれども、ペトロの方はフィレオという言葉で答えるんですね。このフィレオという言葉はどちらかというと人間同士の友愛とか情感とか、そういうものを表す言葉です。完全な愛というよりも友人同士の情愛を表すときに使われる言葉です。しかしそれ以上に、この問いによってペトロにあらわになっているのは、自分は愛することに挫折した人間だということです。この問いは自分の姿をはっきりとペトロの前に、そしてイエス・キリストの前に表している。主イエスは3度目になったときに、今度はアガパオという言葉ではなくて、ペトロが使っていた同じフィレオという言葉で尋ねられているんです。あなたは私を愛しているか。ペトロは答えました。愛しているのはあなたがご存知です。あなたはすべてをご存知です。これは罪の告白なんです。私たちからするとこれは愛の告白に聞こえます。あなたは私を愛しているか、聞かれてるんです。だから私はあなたのことを愛しています、それはあなたがご存知です。これは愛の告白のやり取りですね。でも本当はそうではないんです。これは罪の告白なんです。私は愛せない、愛せなかった人間である、そしてそのことをすべてあなたはご存知です。罪の告白に他ならない。罪というのは悪いことをしたという意味よりは、むしろ関係が壊れてしまっていたということです。神様との関係が壊れている、イエス・キリストとの関係が壊れている、そのことをあなたはご存知でしょう。 しかしイエスはそれを責めるのではなくて、わざわざこの問いを問われた。問いというのは先ほど新しい段階へ進ませるものだと申し上げました。自分の姿に気づかせて、わざわざなぜ3度問われたんでしょう。もちろんペテロが自分の姿に気づくためです。同時に許しを与えるためです。3度知らないと言ったそのペテロに、3度愛しているか問われました。そしてペトロとのギャップを埋めるようにして、主イエスご自身の方がペトロが使った言葉にこう最後には近寄られたんですね。ペトロは単に過去の罪を許されたのではなくて、そのことによって牧者、牧するという字、牧場と書きますけれども、牧者としての務めを与えられています。ここで大切なことは、ペトロが完璧だったから、ペトロの答えが完璧だったから、ペトロに務めが与えられ、派遣されたのではないということです。この人の言葉、ペトロの言葉というものは、決して完全なものではないということを、主イエスはよくご存知でした。でも、そこから始めればいい。確かなのは、ペトロの思いではなく、その使命を与える主イエスの愛だからです。イエスはペテロの信仰深さを認めて、教会の指導者としての使命を与えたというのではない。誠の愛において失敗と挫折を繰り返し、そんな自分に情けなさと絶望をかみしめている、そのペテロだからこそ宣教の使命を託されたのだと思います。そしてペテロが与えられました使命は、羊を養いなさいということでした。しかも私の子羊を飼いなさいと主イエスは言われたんですね。ヨハネによる福音書21章の1節から14節、この直前の聖書の箇所では、何も取れなかった夜に主イエスが言われた通りに網を下ろしてみたら、大量の魚が取れたという、その印が与えられていました。これはビジョンです。使命、153匹というこの魚の数は、おそらく1匹2匹と数えたというよりは、この当時考えられていた全ての民族という意味を含んでいるだろうと考えております。つまりここで記されているのは、網を持って、弟子たちのそのネットワークを持って、全ての民族、全ての人々に、主イエスの救いを述べ伝えていきなさい。そしてあなた方はそのことによって本当に多くの神様へと向き直る人々がそこに与えられていくだろう。大いなるビジョンだったと思います。平和のためにあなたのネット、網を用いて、ネットワークを用いて、そしてあなたは今この世界を覆っているローマの武力ではなく、暴力ではなく、主の平和を持って仕えに行きなさい。その網を持って行きなさい。大いなるビジョンです。しかしそこで終わっていないんですね。この15節以下、使命が与えられ、大きなビジョンに生きるということはとても大切な技です。しかし同時に、イエス・キリストの弟子である、一人一人、あるいはその弟子の後継者である教会は、福音をあまねく述べ伝えるという使命、ビジョンを持っている。同時に羊を養いなさい、飼いなさいとペテロは個人的にイエス様から委ねられた。それはどういうことでしょうか。養う、言ってみれば今の私たちの言葉で言うとケアをするということです。手を差し伸べてその人のことのために祈り、配慮し、支え、励まし、お互い同士が外のことによって支え合っていく。そのことによって主イエスが言われた互いに愛し合いなさいということが表されていく。そのような群れを、教会をあなたは養いなさい。そのことがここで主イエスによって手渡された、委ねられたペテロに対する技であったと思います。教会ではその働きのことを牧会と言ってまいりました。牧会の牧という、 牧場、そして教会の会と書きます。この働きは一人一人の心身と魂のために支える働きです。死に至るまで、いえその死を見取り、あるいは神のもとにある平安を祈るところまで寄り添う働きです。そうした働きが牧師や長老、教会の皆様お一人お一人担われてまいりました。養いなさい、飼いなさいという言葉は、完成された関係をそこに作るというのではなくて、おそらく現実に自分をこう開いていく、うまくいかないこともたくさんある、そして愛に挫折するということもそこで経験するだろう。でもなおもあなたはそのことを携えたまま主の前にやってきて、許されてもう一度その技についていきなさい。主の平和を信じて進む道のりの中で、私たちもそうした関わりを、ネットワークを与えられていくだろう。そしてそうした事柄がペトロに与えられた、その光景をしてきた教会の技が行われてきました。自分を投げ打って人に仕え、そしてそのことのために用いていく、イエスの愛を知らされつつも、いざという時には自分を優先し、苦難の人を目の当たりにしながらも通り過ぎてしまう、そんな情けなさを誰もが抱えています。また一生懸命やってもいつもそのことが認められるわけではありません。そのことに失望してしまうこともあるのです。けれども復活のイエスに私たちが出会うということは、私たちの技が決して無駄に終わることはない、私たちの愛が決して無益に終わることはないということの約束です。キリスト教聖書の宗教といいますのは契約の宗教です。これが日本に生活している私たちには受け止めづらいところでもあると言われています。契約をする、神様と約束をする、神様からいただいた愛と恵みに応えて私はこうやって生きていきます、約束をする、聖書宗教というのはそういう宗教です。そしてそれは問いに答えるということなんです。洗礼を受けるとき、洗礼を授けるその受洗の前にまず信仰告白と言って問われるんですね。洗礼を受けられた皆様、こういう問いが、これ三つ目の問いなんですけど、あったのを覚えていらっしゃいますか。あなたはキリストの忠実な弟子となって、その御言葉に従い、生涯キリストの愛の証人となることを志しますか。志します、約束して洗礼を受けます。結婚式でも教会で行われる場合には誓約、これが最も大切なことです。これから教会総会が行われますけれども、長老の任職、長老が選ばれてそれで終わりではない、任職式が行われる、誓約をするっていうのが大事なんで、牧師の招聘も同じです。牧師がこの教会に来て最初に任職式を行って、そこで誓約をする、それは契約ということですね、約束をするということです。その時に問われるのです。その時私たちは精一杯答えます。私も精一杯この教会に来て答えました、約束します。でもその後に続くさまざまな事柄、全部を知っていたら果たしてそのことを約束します、即答できただろうか。結婚式の時、これだけのことが私たちのこの結婚生活やさまざまな出来事に、教会生活に、長老としてもその役を担われる時に起こってくるんだって、全部分かってて答えたわけじゃないんです。完全に分かっていて答えるっていう人は一人もいないんですね。でもその言葉に、その言葉、誓約によって、神様によって道が与えられることを受け止めて、不完全なまま愛に挫折した姿を許されて、その関係へと導かれていく、それが教会の誓約のあり方だと思います。 イエスはこう続けるのです。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。これは当時高齢になった方々に言われた格言、ことわざのようなものだったのだそうです、当時の社会の中で。でも主イエスはその言葉を用いて、ペトロがこれからどのような道筋をイエスキリストに従って歩んだことによって歩むことになるかを示唆された。苦しみがあるよ、迫害があるよ、命を失うかもしれないよ、自分が思うように動くのではなくて動かされて、そして自分が思ったところではないところに行くようになるかもしれないよ、自分の予定や努力というものを超えて常に起こってくる、翻弄されるということがある。ペトロはその務めの重さにたじろぎながら、たじろいだんですね。そしてこの後のヨハネによる福音書、すごく面白いことが書いてあるんです。自分の後ろにイエスが愛しておられた弟子、つまりこれはヨハネによる福音書を書いたヨハネという方だというふうに考えられておりますけれども、その弟子の方を見て、あの人はどうなんですかって聞いたんです。で、私はこれが大好きですね。イエスと一対一で、もうこれ以上ない緊迫関係の中で、あなたは私の羊を養いなさいと、こう、もうこれ以上ない重いその務めを委ねられている。その時に、こう、大変だなと思って、こう、ふっと向いて、あの人どうなんですか？あの人もそんな大変な目に、行きたくないところに行かされるような、そんな目に遭うんですかって、こう、聞きたくなっちゃうの。まあ私たちの心ですね。ペトロもそうだった。言うんですね。で、こういうところが聖書に記されているのが私大好きなところです。そうだよな、ここで立派に、はい、イエス様、復活のイエスと出会ったからには、なんて言わなかったの。あの人はどうなんですか。でもイエスは、彼は彼、あなたはあなただって言われたんです。そうですね、彼は彼、あなたはあなただ、あなたはあなたなりのあり方で、その人生において従ってくればよい。他の人のあり方、他の人の行き先ということではない。そう背中を押してくださり、主のしもべとして用いてくださった。その積み重ねが今の私たちのこの教会の姿です。今朝私たちは教会の94年の歩みに思いを馳せています。共同緑ヶ丘教会は1930年、木原ほか七牧師が当時すでに65歳になっておられました。藤沢教会の牧師でいらしたのですけれども、日本メソジスト教会、東京郊外伝道、ここ郊外だったんですね、東京郊外伝道、ね、の主任としての命を受けられた、ビジョンを与えられて、そして開通したばかりの小田急電鉄を利用して小田急線沿線に伝道地を求めておられました。そしてこの共同に定め、伝道を開始されたのです。最初の礼拝が4月20日イースター礼拝でした。共同緑ヶ丘教会50年史という素晴らしい教会史がございます。教会の受付のところに置いてあります、緑色の表紙の、教会史です。その中には当時教会の最長老であられた後藤徳次郎さんの文章が記されております。小田急電鉄開通直後、付近一帯は畑で、高いところは畑となり、低いところは田となり、田んぼですね、なっており、その間に少数の農家がまばらに散在しているのみで、大変寂しいところでありましたが、その頃からぽつりぽつりと新住宅が建てられつつありました。木原先生がその後藤さんのお宅を訪問されて、もともと宣教師から聖書を学んでおられた奥様、そして家族がその救いを受け入れて導かれた最初の4月20日の礼拝、16名の人々が集っておられたそうです。日曜学校は5月4日から始められて、26名の子どもたちが集いました。その後日曜学校がとても盛んになって、当時借家で、 とても高い借家だったのだそうですけれども、街道で部屋に入りきれないから早く教会を建ててくださいと、日曜学校の子どもたちがその後赴任された似たがい小越門先生に言われて、そして自分の持ってきた献金をね渡して、これで教会建ててくださいそう言われて、似たがい先生はそのことを聞いて玄米乳という製造販売をして、教会員の方々も一生懸命それに協力されて配達されたりしたのですね。前の街道は1934年に9月に完成されて剣道式が行われました。その後日本は戦時体制に入っていきます。戦時の牧師であった道端信千代牧師、戦地へ召集されて帰国されました。その後1943年から1969年、最もこの教会の中では長い間牧会されたのが高橋豊吉牧師です。戦中戦後の困難な時代、どんな時にも牧会を、そして祈って訪問する牧会をなさいました。ちょうどその1969年といいますのは、1884年に講義所として発足していた青山学院教会、青山学院大学の中で礼拝を行っていた、学院内の教職員や家族、学生で礼拝を行っていた、その青山学院教会、あの表参道の地は緑ヶ丘という地名なんだそうですけれど、緑ヶ丘教会とも言ったんですね。当時のメソジスト教会の中心的な存在でした。で、その青山学院教会、緑ヶ丘教会牧師でいらした宮古田恒太郎先生と、この教会の高橋先生が青山学院の神学部の同級生で親しかったということから、非常にこうスムースに合同の話が進みまして、そしてこの教会は1969年合同し、現在の共同緑ヶ丘教会になりました。そしてその翌年にはこの街道が建てられた1970年ですね、教会緑、共同緑ヶ丘教会の墓所はこの時に青山学院教会から寄付された、その墓所が今も使われております。深町正信先生の若い牧師を迎えして活気にあふれた教会、その後深町先生と共に副牧師でいらした東坊義信先生が主任として赴任されました。その東坊義信先生の時代に、あの共同緑ヶ丘教会50年史が発行されているのです。今私たちの礼拝を本当に豊かに支えているあのパイプオルガン、日本人のオルガンビルダーである辻博史さん制作された、日本でも最初期の辻先生の作品がこのパイプオルガンです。そして1983年に青山学院神学部で学ばれたこの共同教会の出身であった三輪巌先生が赴任してくださって、その牧会が続けられました。非常に盛んになった時代です。そして共同教会で教会学校から育たれた石木よし子先生が神学校で学ばれて、伝道師として高橋恵子先生とご一緒に支えられたのです。その後本間俊夫先生をお迎えしました。旧約聖書の学者でもいらっしゃいました。新任地へ本間先生がお招かれた後、石木よし子先生が牧会を担当されました。2000年代になって、今度は現在鹿児島梶谷町教会で牧師をしておられる松本俊幸先生が2015年まで牧会されました。私は11代目の、共同教会でいうと11代目の牧師です。今年共同緑ヶ丘教会に赴任して10年目になりました。94年、今は牧師の皆さんのお名前を特に挙げさせていただきましたけれども、その間この教会の中で本当に祈り支え、教会で共に喜びも悲しみも分かち合ってこられた、愛するという言葉を、養う、お互い同士が支え合うということを一生懸命この教会の場で行ってきた、そういう歴史というものが与えられてきたこと、自分に与えられている賜物を捧げてこられた、その それが今のこの教会の礎となっています。大聖堂、そろそろ、スペインの教会がバルセロナにある教会がもう立つ見込みだというふうに言われておりますけれども、大聖堂は何百年という歳月がこうかけられて建てられる場合もあります。で、完成を見なくても自分が生きている間一つ一つの石を積み重ねていくんですね。自分が生きている間に完成を見なくてもいい、でもその罪を重ねていく、そのようにこの共同緑ヶ丘教会に集われたお一人お一人が祈りによって、またその技によって積み重ねられてまいりました。世界中の名も知れぬ多くの人々の信仰というものに、いつも私は夢や希望を持ち続けるという、 こう信仰の確信のようなものを伝えられていると思うんです。たとえ自分が生きている間にその完成は見なくても、ビジョンというものがあって、神様は必ず平和を与えてくださる、そしてその礎として私たちのこの教会を用いてくださる、常に希望にあふれて順風満帆で宣教してきたというわけではない、そのことを私たちは知っております。時には思いがけないことが起こります。また危機もありますし、失敗もあったかもしれません。傷もあるかもしれません。しかしその中でどのように支えられて共に祈り合いながら乗り越えてきたのか、その言葉を聞くときに本当に大きな励ましを与えられます。なぜ私たちは、そして信仰の先輩はこのような夢や希望を持ち続けることができたのでしょうか。それは私たちの信仰が復活の希望というものに基づいているからです。十字架で終わったのではない、大きなビジョンを抱えてそれが挫折したというところで終わるのではなくて、神様は必ずそれを復活という形で、愛は無益に終わることはないと私たちに約束してくださっている。教会が行っている宣教とは、キリストの福音を証しすることです。そして人々をキリストの愛と交わりにお招きすることです。あなたも神様に愛されているということを知って、この交わりの中にどうぞ来てください、あなたも共に生きていきましょう、そうやってお招きすることです。そして共に生きていこうとすることです。自分の言葉で、自分の生き方でキリストを証しすることです。他の誰のより素晴らしい完璧な言葉でなくていいんです。私の在り方で、破れててもいい、イエス様がそうやってペテロを招いてくださったのですから、イエス様の愛を、私への慈しみを、喜びを人に携えていく、その証の言葉です。教会の歴史はそうやって積み重ねられてきました。94年、本当に先達が、また皆様お一人お一人が、ここにいらっしゃる方が賜物を持って今日こうやって集まってくださいました。オンラインで礼拝をしていらっしゃる皆様、ご一緒に礼拝を捧げることができて本当に感謝です。この同じ時間を私たちが共有して、そして神様からいただいているものを私たちもそれぞれの場所で用いていこう、そういう希望を持ってこの一週間を、そしてこの94周年の教会の歩みをさらに新たに刻み続けていきたいと願っております。お祈りをいたしましょう。主なる神様、ペトロが破れた姿で愛しますと言いましたよ。私たちも愛に破れ、挫折する、失敗するものですけれども、あなたの問いに答えて、呼びかけに答えて、このところから出かけてまいります。この世界は、社会は大きな亀裂を抱えています。紛争があり、対立があり、憎しみがあり、それを利用するものがあります。今も戦火が絶えることはありません。今日の午後は特に聖書の地であるパレスチナにおける一つ一つの出来事を知らされようとしています。神様、そのような中にあって私たちの心は大きな不安と、また荒廃に支配されてしまいそうです。その中にあってもどうぞ現実を直視する、その目を、またその中にあってもなお あなたの希望を携えていこうとする復活の信仰を豊かに与えてください。今日この日から始まる日々の歩みの上に、神様の豊かな導きと祝福がありますように、お一人お一人を豊かにあなたが包んでください。あなたの愛によって新たにもう一度立たせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。